ここが知りたい。本会議の一般質問。
5ページ。
3月7日から9日、定例会。質問者数12人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。介護保険制度改定後の状況について、竹内博美議員、日本共産党。質問。介護認定において、本人家族の状況把握が的確に反映されているのか、また、認定結果の説明は十分されているのか。回答。介護認定は、全国一律の基準と共通の調査表に基づき実施しており、認定調査員の状況調査を市職員が再度チェックするとともに、審査員への研修や国からの実地指導もあることから、公平性と客観性は確保されている。また、認定結果については、申し出があれば窓口において調査表や主治医意見書による説明と、認定関係情報の提供などを行っている。質問。特別養護老人ホームの待機者数の現状と推移や、利用料の負担によって利用が困難な人への軽減制度などの周知は？回答。待機者は、それぞれ4月末現在で、平成26年が244人、27年が313人、28年が306人である。また、軽減制度については、年に数回開催される、居宅介護支援事業者協会の研修時に説明をするとともに、ケアプランの作成時には、ケアマネージャーからも周知している。他の項目、調整池の管理について、不登校にかかる施策について、吉波信春議員、市民ネット。質問。不登校をなくすためには、児童生徒も教師もすべての人間の基本的人権が尊重されている学校を作っていかなければならないと考える。このことについての市の考えは、回答。すべての教育活動の中で、決して人を傷つけてはならないという人権を尊重する教育の充実を図っている。教員も人権尊重の意識をより高め、児童生徒に対して自らが模範となり、子どもたちが温かみを感じられる学校づくりに今後も努めていきたいと考えている。質問。本年2月施行のいわゆる教育機会確保法で、不登校児童生徒の休養の必要性が明記された。それを踏まえた説明・指導を、今後すべての保護者・児童生徒に対してどのように行っていくのか。回答。学校はすべての児童生徒が有意義に生活できるよう、いじめ防止の取り組みなどをはじめ、様々な取り組みを進めていくことを広く公表し、安心して登校できる環境を整えることが責務だと考えている。不登校については、基本的には学校復帰が望ましいと考えるが、児童生徒、そして保護者との信頼関係を最優先に、自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立していくことを目標にしている。妊娠期から、子育て期にわたる切れ目のない支援について、下村春井議員、生駒市議会公明党。質問。国は妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、子育て世代包括支援センターの設置を促進するとしているが、本市での取り組み状況は、回答。本市では、子育て支援総合センターにおいて、地域子育て支援拠点事業をはじめとして、日常的な相談や子育て支援に関する情報収集、提供を展開するとともに、健康課においては、平成28年10月から マタニティコンシェルジュによる相談支援を行っていることから、互いの連携を密にすることで、子育て世代包括支援センターに求められる体制は一定構築できていると考えている。
質問。産婦健康審査費用の助成における本市の取り組みは？
回答。平成29年度からは、妊婦健康審査に対する助成金額の増額や、検診結果の把握といった妊娠期と出産期の支援強化を予定しており、妊娠期からの切れ目のない支援に向け、新たな取り組みが始まったばかりであるので、その効果と課題を見極めた上で、拡充の必要性を検討していきたいと考えている。他の項目、新生児聴覚検査について、廃棄物のリサイクル対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党、
質問、
エコパーク21で受け入れている生ゴミについて、平成28年度からは減免扱いで、処理手数料が徴収されている。この手数料を条例に明記するべきではないか。
回答。
メタンガス発酵に必要な生ゴミ搬入量が少なく、事業者に搬入を依頼していたため、当初無料で受け入れていた。現在一部を減免しているが、生ゴミリサイクルが進み、搬入量や質も安定してきたことから、条例に明記することも考えていきたい。
質問。
使用済み小型家電の回収ボックス設置箇所について、市民の利便性を考慮し、市関連施設へのさらなる増設を進めるとともに、民間事業者施設への協力依頼も視野に入れつつ、拡充を図るべきと考えるがどうか。
回答。
回収ボックスの増設により、市民の利便性の向上と、回収量の増大が図られると考えている。今年1月から回収ボックスを3カ所増設したが、今後、既存施設の回収量の推移や、市民の要望、地区のバランスなどを考慮した上で、民間事業者施設への設置も含めて増設していきたい。他の項目、災害廃棄物処理計画の策定について、学童保育について、中浦慎吾議員、
退受。
質問、学童保育所の安全・衛生管理は、保育園や小中学校などと同水準の必要があるが、安全・衛生面に関し、学童保育所と学校や地域との連携は図られているのか。また、施設の相互利用は可能か。
回答。
当初、高所時の見守りや、体調不良の学童時の保健室利用など、施設利用も状況に応じて行い、学校や地域と連携を図っている。今後は施設の相互利用の幅を広げるなど、すべての学校で連携強化を図りたい。
質問。学童保育所の耐震性及び災害時のマニュアル作成の状況は？
回答。耐震性については、平成29年度に一学童の建て替え工事を予定しており、それにより、すべての学童保育所で耐震基準をクリアできる。また、災害時には学童保育所の安全管理マニュアルや、各学童保育所が消防に提出している防災計画などにより対応しているが、今後は学校の危機管理マニュアルとの整合性も考え、連携するよう見直したい。
他の項目、消防力強化に向けた南文書の人員・組織体制について、
待機児童解消に向けた取り組みについて、成田智樹議員、生駒市議会公明党。
質問、平成29年度は、 国主導の待機児童加速化プランの最終年度となる。本年4月の保育所入所児童の募集状況と待機児童解消の見通しはどうか。回答。生駒幼稚園の子ども園化により、3歳以上の定員を45名増加させるとともに、小規模保育事業所の開園を2年計画している。現時点で待機児童の解消には至っていないが、一定の効果はあったと考えている。質問。平成30年度中に待機児童解消との市長マニフェストの目標達成に向けた市長の意気込みは？回答。昨今の社会情勢を踏まえ、決意を新たにしっかりと待機児童の解消に取り組んでいきたい。質問。各保育所の募集定員に対する申し込み状況など、できる限り多くの情報を開示すべきと考えるかどうか。また、保育コンシェルジュの導入は検討しているのか。回答。平成28年度から前年度の一斉入所選考時の入所者最低点を公表しているが、今後、申し込み状況の公開も考えたい。また、安心して対話できる保育コンシェルジュの設置を検討したい。他の項目、防災協定について、まちづくり学習について、木口清人議員、退授、質問、学校が地域と連携してまちづくり学習を実施し、主体的に考え行動する力、話し合う力、地域社会への参画意識などを養うべきと考えるがどうか。回答。複読本を使用した市に関する調べ学習や職業体験の実施など、地域と連携し、主体的に話し合いながら問題解決する力を培う学習を行っており、重要と考えている。授業時間数の確保の課題はあるが、学校区単位で活動されている団体などとの連携についても、整理を行いながら検討していきたい。質問。市役所組織が連携し、ことぶき大学、生駒塾など、障害学習の様々な機会を通じて、まちづくりに主体的に参画する人材を育成するとともに、人材が活躍できる場の提供、まちづくり人材バンクの拡充などを行う必要があると考えるが、どうか。回答。市職員が市民との競争の意識を持って、今後も様々な事業を実施し、まちづくりを進める。また、既存の分野だけでなく、新たに幅広く人材確保を行う仕組みを検討するとともに、学習成果を行政施策に取り入れられるよう、登録された人材の活用方法も含めて、まちづくり人材バンクの活性化を検討する。就学援助制度の拡充について、久保秀典議員、日本共産党、質問。経済的に就学困難な家庭に対する就学援助制度の中の新入学準備金は実負担額と給付額に大きな差があると指摘されているが、どのように考えているのか。回答。新入学準備費用については、就学援助制度の支給基準に上限を設け支給しており、実際の負担額と差が生じる場合もあるが、市の独自施策として長く継続している制度であることを理解いただきたい。質問。文部科学省はその差を認め、入学準備費用の単価を2倍に引き上げることを求めている。生駒市の対応は？回答。準・要保護世帯については、すでに29年度予算がまとまり、引き上げが困難であることから、翌年度に他市の状況も見ながら検討していきたい。質問。 就学援助に関し、平成28年度の文科省通知が出され、その趣旨をどのように理解しているのか。
回答。
保護世帯には入学前に支給も済んでいる。準要保護者には29年度も6月までに受け付けた当初申請分については、2学期に1回目、1学期分の支給となるが、全国の市町村からは様々な事例も出てくることから、援助金の増額については、今後、他市の状況も見て考えていきたい。生駒市の情報公開の姿勢について、塩見真紀子議員、無会派。
質問、生駒市行政経営会議の議事録の情報開示請求に対して、文書不存在とした市の処分が違法であると、生駒市情報公開及び個人情報保護審査会から答申が出されたが、この答申を市はどのように受け止めるか。
回答。この答申は市としても理解できるものであり、重く受け止めなければならないと考えている。
質問。答申を受けて市は今後、生駒市情報公開条例を適正に運用するため、どのような対策を講じるのか。
回答。可能な限り情報公開を進めるべきであると考える。組織として文書に関する取り扱いなどを明確にした上で周知徹底する。市民の知る権利を尊重し、実施機関の保有する情報の一層の公開を図ることで、市民への説明責任が果たされるようにするとともに、市民の市政への参加を促進し、公平で開かれた市政を推進する。この目的を進めるべく、今回の答申も受け止め、文書、作成、管理の適正化を図り、適切な情報公開に全力で取り組みたいと考えている。
他の項目、基金運用について。
生駒市の空き家対策事業について。福中真美議員、臨床絆。質問。空き家の未然防止策や新たな市民の転入策などが必要であるが、どのような調査を行ったのか。回答。空き家実態調査は自治会、地元などの情報から外観による現地調査を行った。その中から空き家住宅の所有者を対象に、今後の利用方法などに関するアンケートを行い、現在結果を集計中である。質問、空き家の利活用については。回答、平成25年から現在まで、建築確認申請をされて、空き家を利活用している事例は2件を確認している。質問、他の市では銀行と連携して住宅ローンやリフォーム時の資金金利の優遇策を講じているが、生駒市ではどうか。回答、中古住宅の購入やリフォーム時の金融支援については、金融機関と協議を進めたいと考えている。質問。空き家対策強化のため、特別措置法に基づく協議会は設置されるのか。回答。調査に基づく対策を考えた場合、関係課や生駒市以外の専門家の力を借りる必要も出てくる。法廷による協議会を設置するかどうかも含め、今後の対策のあり方を考えていきたい。他の項目、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりについて。受診率が伸びないがん検診の心に響く受診勧奨について。生駒真理子議員、無会派。質問。全体として算出されている検診の受診率について、 子宮頸がん検診の案内は20歳以上の女性に届くが、20代、30代の受診率は。回答。平成27年度の子宮頸がんの受診率は、20代が 27%、30代が 36.6% である。質問。平成27年度の大腸がん検診の受診率は、平成20年度に比べ 1% 強しか増加していない。働き盛りで家庭を支える40代、50代の受診率は。回答。大腸がん検診の年代別の受診率は、40代が 24.3%、50代が 19.9% である。質問。大腸がん治療の進歩は著しいことから、早期発見、早期治療につなげるために、どのような受診勧奨を検討中か。回答。平成29年度は、大腸がん検診について、コール、リコール、受診勧奨、再勧奨、事業を実施し、未受診者への受診勧奨を行い、受診率の向上を図るとともに、がん検診受診券の啓発内容の見直しや、平成28年10月から開始した電子版親子手帳の活用などにより、啓発の強化にも努めていく。他の項目、医療適正化について、奈良県地域医療構想に関連して、市長の施政方針について、浜田啓介議員、日本共産党。質問、少子高齢化と合わせて大きな課題としている人口増加が頭打ちとなりつつあることを、どのように分析しているのか。回答、市外からの転入の均衡増と市内在住者の自然減がほぼ均衡していることで、現状維持の状態が続いている。また、世帯数の増加に比べ人口増加が少なく、1世帯あたりの人数が減少していると分析している。質問、地域活力創生部の創設は、人口減少に対する打開策の一つと考えるが、手応えとその分析はどうか。回答。市民自治協議会の設立、テレワーク&インクベーションセンターの開設、及び新規イベントの成功と来年度以降につながる施策が展開できたと評価している。質問。流入人口増加には住む場所の確保が必要であるが、市政方針には市街地の拡散防止を図るとあり、両者の関係をどう考えているのか。回答。市街地がむやみに拡大することは想定していない。住む場所の確保としては、空き家の利活用や市街化区域内の未利用地の活用を基本と考えている。コンパクトシティ化の方向性としては正しいと考えるが、立地適正化計画の策定の必要性も含め、検討していくことになる。